千葉文化放送。はい、どうもどうも、千葉文化放送のひろしなんですけども、今日もですね、僕の目の前にはおしゃれな T シャツをおしゃれに着こなしたおしゃれな男がいるんですけども、この人といえばあれですよ。
はい、うなりくんです。
うなりくんと一緒にお届けするといえば、はい、成田ラジオですね。
そうですね、
成田になりたい、
はい、
いや合言葉でお届けしている成田ラジオなんですけども、
街になりたいっておかしいです
ね。でもそう思ってしまうぐらい、成くんっていうのは魅力的なキャラクターですよね。
はい、
と言っても成田といえば飛行機と、
はい、
あとうなぎの街ですよね。
そうですね、
つかみどころのない連中が。
なんで成田さん新勝寺を外しちゃったんですかね。
キャラクターの中に入ってないですね、新勝寺要素が。まあ、でも参道にうなぎの店が多いっていうところでかろうじて入ってるんじゃないですか。
ああ、なるほど、そういうことですね。
というわけで飛行機とうなぎの愛の子、
はい、
うなぎ犬みたいなキャラクター、うなりくん、名前もちょっと似てますね。
はい、
をゲストにお迎えして
、はい
はい、やってきましたラジコマラジオなんですけども、
はい、
ラジコマっていうですね、ラジオのコマーシャルを集めたポータルサイトが唯一無二と言ってもいいような、
うん、
素晴らしいポータルサイトがあるんですけども、そこにですね、いろんなラジオの CM が登録されているんですが、世の中の CM がみんなできなければいいのになって思ったと思うんですよ、
うん、
実際はあんまり出来の良くない CM もあると。
中にはそういうのも混ざっちゃってるかもしれないですからね。
そうなんですね、
基本は全部いいですけど。
ええ、そうそうそうそうそう。まあ、ただそのね、いいものばっかりでもいいもの同士を比べたらば、その中でやはり優劣がついてくると。
ああ、残念ながらそう
ですね。ではその中で比べればやや劣るものというのをさらにこう良くしてもらおうという意味で、こう批評をする人がいてもいいんじゃないかと、
うんうんうん、
いうふうに皆さん思っておいたと思うんです、
はい、
そこで、先ほどゲストに呼んだうなりくんなんですけども、うなりくんはあまりこう喋るのに適していないので、ですね、ネットラジオ CM ソムリエの中村さんをですね、お呼び立ていたしまして、
はい、
本日はお届けしていこうと思います。
はい、中村でございます。よろしくお願いします。
中村さん、よろしくお願いします。はい、はい、というわけでラジコマにですね登録されている番組の CM を聞きつつ、うん、その CM がどうであるということをですね言っていく、まあ、概ね30分ですよ。
はい、
30分ないかもしれないけども、
うん、30分も聞けないですよ今時。
そうですね、
うん、今30分の番組やったと長いって感じするじゃないですか。
昔の番組って30分あると思ってましたけども、実際23分とかですからね。
そうです、
CM カットすると、
はい、
この番組もこういういらないトークをカットすると27分になると思いますけども、じゃあ早速聞いてみましょうか。
はい、
まずはですね、中村さんにどの番組を取り上げるか予想してもらいましょうか。
うん、これでも新着順なんですよね。
新着順ですね、
新着順だから予想しようがないですよね。
じゃあ無茶は申しませんで、ですね、番組名が、
はい、
気がつけば両生類。
おー、いい名前ですね。
いい名前ですね、
はい、
じゃあこちらの CM を早速再生してみましょう。
誰も抗うことのできない進化、そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、という気がつけば両生類の CM なんですけども、
はい、
まあ、趣向を凝らした、いろいろ考えて作ったんだろうなという、
そうですね、
感じはしますよね。
うん、アイデアが詰まった、
はい、
まあ、まずタイトルからしてそうですよね。
ええ、
両生類、
まあ、僕なんかカエルが好きで有名じゃないですか、
はい、
だからその点でおやって思いますよね、うん、聞いてみようかなって、
うん、
なので僕個人に届けたいんだとすれば、はい、かなりポイントが高いんですけども、 もう少し情報が欲しいなと。
うん、これ誰聞くんですかね、こういうの。やめてほしいんですけど、私。
いや、僕みたいなのが買える、かわいいよねって思う人も聞くんじゃないですか。
あ、でもあれか、タイトル通りの内容だから、そういう点でもいいんですかね。
タイトル通りの内容かどうかは、今、どのようにして判断されたんですか。
まあ、やっぱ両生類の話してるんじゃないですか。
ですね、僕、この番組はたまたま聞いたことあるんですけども、はい、全然関係ないですね。
そうなんですか。
両生類ラジオではないですね。
あ、そうなんだ。
で、まあ、何かその深い意味でこう何かとかけて、その例えば何だろう、その何か物事についてその、うん、2つの見方があるとする、
うん、
でそれが1つは陸上からの見方と、
うん、
あるいは水中からの見方で、そういったその2つの視点をその番組の中でこう、うん、あの議論するみたいな、
うん、
そういう風な見方をすると、
うん、
割とあのなんていうかな、言論系というか何か一つテーマに沿って、
うん、
頭の良さそうな話をするっていう番組なんですよ。
あ、そうなんです。
そうなんです。
そう言えばいいのに。
この番組はある特定のテーマについて頭の良さそうな話をしてるので聞いてねって。
そうそうそう異なった方向から頭の良さそうな話をするんで、聞いてね聞いてねって言えば多分150点ですよ。
そうですね。
まあ、でも、まあ、そうなんですね。
多分頭の良さそうなっていう部分ももう少し言い換えると200点になりますよね。
ああ、頭の良さそうなじゃなくて何かな、こう
小賢しい、しゃらくさい。
点数下がってますけど大丈夫ですかね。
で、今だから悪い例を出して、そうすると悪い例がここから消えるんで残ったものがいい例ですよ。
そうですね。
まあ、なんだろう、その、
まあ、弦楽的な感じしますけど。
うん、弦楽的。
あの
弦楽四重奏、
はい、楽を照らったというか。
あ、そちらですか。
うん、まあでもあれですね、なんか面白そうな番組ですね、そう聞くと。
これはですね、
はい、
まあ、CM ソムリエ的な話じゃないんでやめときますけども、
はい、
ただその CM としてどうかっていうことで言うと、やっぱり
ひどいです
か。もうちょっとその CM としてのあの必要な、
うんうん、
ね、あの情報っていうのを入れてほしいなというのはこれ強く言いたいですね。
うん、全然わかんないですね。確かにあれ
わかんないですね。ただまあその名前がキャッチーなので、
うん、
ちょっと興味は惹かれますよね。
うん、気がつけば両生ですよ、
うん、なんていうかこのフィジカルだけに頼って戦術面が全然身についてないスポーツ選手みたいな感じですよね。
うん、
それではアメリカに行っただけで高く飛べるようにはならないぞっていう、
うん、
ことですよね。
なんかまあでも、もうちょっと正当派に行けばよかったんですけどね。でもこれ CM 使おうかな、うちの番組で。
え、
CM、
あ、こういうテイストで。
いや、あの BGM いいじゃないですか。
あ、これあのこの方のオリジナルですよ多分、作曲されてるみたいなんで。
あ、そうなんですね。後でメール送ってみようかな。
じゃあ、
はい、
ぜひそうしてください。はい、じゃあ次の番組に行きましょう。
はい、
今度はですね、コンフォートビート、あ、カンフォートビートですね。
カンフォートビート、
カンフォートビートですね、
はい、
という番組なんですけども、では CM を聞いてみましょう。 It's time for the best comfort program.
Comfort Beat. Comfort Beat. こんにちは、高橋樹です。お元気ですか。しっかり生きていますか。毎週火曜日と土曜日の夜に更新しているネットラジオプログラム、カンフォートビート。毎回あなたにカンフォートビタミン&スマイルたっぷりでお届けしています。少しでも癒されたい、笑顔になりたい、そこのあなた、ぜひぜひチェックアウトしてくださいね。
本当にカンフォートビートあの前回、
あの、まあ、前のファイルなんですけど、
はい、
あのね、あのラディオチェリーって僕が聞き取って読んだらラジオチェリーだったっていうのがあって、それを受けてまあそれはないだろうと思ってコンフォートビートかなって思ってカンフォートビートって言ってみたらこっちが正解だったっていう
あ、でもなんかこれいい CM じゃないですか。
そうですね、
番組内容も分かるし、更新日時も分かるし。
そうですね、週2回更新してるんですね。
おそ
らく多分 FM っぽい感じなんだろうなと。
多分楽曲の紹介の番組って大丈夫なんですか。
で、曲流さなかったらいいんじゃないですか。
そういうこと。
じゃあ本日は潮騒のメモリーズにを流してる気分でお話ししましょうって
じゃあ私がスタートと言ったら皆さんもご自宅の CD プレイヤーのスタートボタンを押してください的な。
そうですね、そこであの参加型ですよね
まあ、うん、でも自分で作ってもいいのかな。
CM を見ると、うん、フリー音源から持ってきてるんで、うん、まあ今その、ね、フリーのミュージックっていうのもたくさんあるわけじゃないですか、うん、だからそういうの流してるんじゃないですか、
は
い、
あそんなからこう、うん、パーソナリティがチョイスした
俺の素晴らしい選択眼で選んだ曲をお前らに届けてやるぜ、うん、チェケラってことですよね、
まあ、本当にチェケラって言ってました、
ね、言ってましたよねチェケラってまあ言ってみたいですよね、
うん、チェケラって、俺多分人生生きてきて一回も使ったことないですよ
まあ真っ当な社会人が会社で使うことはないですよ、
うん、チェケラって言ってる人で真っ当な人を見たことがない
ですね、ないですね、
うん、まあでもこれ面白そうです、ね、面白そうっていうか番組は別としても CM はちゃんと作ってますよ、
うん、そうですね、
うん、
ちょっとカンフォートビートで持ってかれた感はありますけども、
うん、そうですね。
じゃあ次の、うん、次の番組をご紹介いたしましょうかね。
こういう人はちょっと怖いですからね、はい、あんまり触れない方がいいですよ。ちょっとどんなことされるか分かんない。
まあでもそういう危険な相手にも蚊に切り込んでいくのがネットラジオソムリエ、ネットラジオ CM ソムリエとしての中村さんの本音なので、皆さんも期待していただきたいですね。じゃあ次の、ね、番組は週刊オタラジオ、
ね、もう名前の番組分かるんですね、
ええ、
はい、
キャッチーですよね、
はい、
じゃあ最初の CM を聞かせていただきましょう、
週刊オタラジオ。この番組はメイフィスとパークが濃いオタトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。ゲーム、エロゲ、アニメ、エロゲ、アニソン、エロゲなどアラスカぐらい広い分野をカバーしております。週刊オタラジオはシーサーブログにて不定期配信中。
あれ、週刊じゃないの。
はい、というものだったんですけども、
王道じゃないですか。
あ、いい、うん、あのそうですね、
うん、
まあ、内容どういう話をしてるかっていうのもちゃんと言ってますし、
はい、あの更新日もちゃんと言ってるじゃないですか。
更新感覚が言ってます ね、
ね、不定期だよ。
そうですね。でまああのエロゲって3回ぐらい差し込んでくるところがアラスカぐらい寒いっていうところまで、
うん、
完成度が高いですよね、
うん、聞いてて恥ずかしくなりました、ね、
ですね、
うん、
あとまあそのシーサーブログで配信してるっていう情報はまあ別になくてもいいかなと、
うん、
シーサーブログに行ってから週刊オタラジオを探す人っていうのはほぼいないと思うんで、まあこれは完璧に重箱の隅をついてますけど、
うん、まあただ、ええ、まあ番組その CM の作りは素晴らしい、
ね、オーソドックス
な、
ええ、いいんじゃないですかね。
100点満点って言ったらやっぱり70点ぐらいいくんじゃないですか。
でも実際そうだと思います。100点満点はやっぱりそれでガツンとくるやられたっていう要素が欲しいですけども、うん、まあ、そういう意味での冒険はあんまりないですよね、
はい、
おそらくそのエロゲって3回入ってるとこなんかとアラスカぐらい広いっていうとこはまあユーモアとしての冒険ではあるんでしょうけども、うん、まあ、そこもあの常識的な範囲に収まっているので、
そうですね、
だから本当に70点ぐらいの悪くない CM ですね、うん
うん、聞きたい。まあ、番組の内容は番組名で分かるからいいんじゃないですか。
うん、でこれオタ話だけで終わりかねないけども、オタ話の内容をそのゲームだとか、うん、エロゲだとか、あと2つぐらい言ってましたよね。うん
うん、はい、言ってました。
って言ってたから、まあだから、必要な情報は大体入ってると思いますよ。
うん、
では、次の番組なんですけど、あれ ?50 音順のところに。見つからないぞと。じゃあ1個飛ばしますか。じゃあここでまた中村さんに次の番組の予想をしていただきたいんですけども、
週刊だからすとかせとかから始まるやつですかね。
あ、大当たりですね。あのじゃあ作業の番組でいきましょう。
はい、
はい、次にお届けしますのは、取り上げますのは白黒つけないラジオというものですね。CM をじゃあ再生します。
どうぞ。俺はケビン・ホワイト、刑事だ。日夜凶悪な事件を追いかける中、朝一杯のコーヒーだけが心休まる至福の時間だ。
よう、ホワイト、朝からおしけたつらしてんな。
こいつはブラック、情報屋だ。お前こそ一段とやかましいじゃないか。オウムでも飲み込んだじゃないのか。
そのオウム様からプレゼントがある。いいニュースと悪いニュースだ。どっちから来
て。どっちでもいい。
そういうの選べよ。
じゃあいい方だ。
いいよ。例の組織のアジトを掴んだ。これが地図だ。
でかした。で、悪い方は。
白黒つけないラジオってのは。
確かに悪いニュースだ。
はい、というものなんですけども、うん、まあ作ってる人たちがどうだい、面白いだろうっていうふうにドヤ顔になってるのが透けて見えるような CM だと思うんですけども、
うん、
なんかしら、
うん、
ただの素人じゃないというか、
そうですね、
こういう音声関係なり演劇関係なりやってる人なのかなっていう、そういうセミセミプロ感ぐらいの感じがありますよね。
うん、市民劇団の感じですね。
で、まあその狙いとしてはその最後のところでその名前を言っただけで気になって検索しちゃうっていうところが狙いなんでしょうけども、
うん、
まああざといですよね。
うん、まあ白黒つけないラジオなんでしょうね、きっと。
そうですね、
うん、だからはっきりさせないっていう、
あ、なるほど、
そういうコンセプトなんじゃないですかね。
まあ、そう考えるとよくできてるような気がしますね、う
ん、ただ最後にこのブラックの人が死んじゃったんで、多分ホワイトの人が一人でラジオやるんでしょうね、射殺されちゃったんです
も
んね。
でもそれは生死に関しても白黒ついてないですよ。
あ、そうか、シュレディンガーの猫的な、
一命を取り留めた可能性もありますし、うん、お前は生きていたのかっていう熱い展開も考えられるわけじゃないですか。
そうですね、しかし聞きたいと思わないですね。
ね、あの素人のラジオじゃないですか、
はい、
あんまりこういうどうです達者でしょっていうのをドヤ顔されても嫌ですよね、
うん、
好感度低いですよね。
気を照らわないでほしいですね、
うんうん、よくできたのは分かったけども、君たちの話は聞きたくないよって思いますよね、
うん、はいはいって感じですね。
そうそう、あのツッコミどころをのツッコミを肘打ちを決めたくなるようなツッコミじゃなくて、
うん、
こう軽くパンってね、なんやねんって言いたいぐらいのツッコミどころにしておいてほしいわけですよ。
これはさっきからちょこちょここういう CM もあるなと思うのは、
はい、
自分の番組内で流す CM にはぴったりだなってやつ何本か見てますよね、このうちの番組の内容を知ってる人が、
うん、
このなんて劇中劇みたいなもんとして聞く分には非常に楽しめるんだろうなってやつがありますよね、
う
ん、
そうですね、
何にも知らない情報ゼロの人に向かって喋ってるものって意外と少なくて、
うんうん、
でこれって結構致命的な問題だろうなと思うんですよ。
なんでこれを聞いた人がこの番組を聞きたいと思うのかっていう部分をやっぱり一回自分に問いかけてほしいですよね、
うん、だそういう点でやっぱもちもちラジオですね。
そうですね、もちもちラジオは前回取り上げてるんですけども、ちょっとこれやっぱ一言で言うと、まあ、ぼんやりした言葉ですけど臭いですよね。でその、うん、臭さが嫌ですね、
うん、そうですね。
はい、じゃあ本日最後の番組なんですけれども、
はい、うん、
これもですねまた作業なんですけども、
はい、
サッカーとラジ袋という番組なんですけども、これの CM をじゃあ早速聞いてみましょうか。
サッカーの話がもっと聞きたい、
サッカーとラジ袋。
J リーグの話から日本代表の話まで、
サッカーとラジ袋。
マスコット話やチーム名の由来に面白いサッカー本の紹介、
サッカーとラジ袋。
足りないところはゲストで補強、
サッカーとラジ袋。
聞いてね、
聞いてね。
はい、というものなんですけども、
オーソドックスな作りですね。
聞いてねって言われちゃいましたね、
これ聞かなきゃいけないと思うんですね。
そうですね、
うん、
まあ、これについてはソムリエである中村さんの意見を、まあ、もう存分述べていただくほかないと思うんですけども、
いいんじゃないですか。
聞きたいと思いました。
まあ、私サッカーに興味がないんで聞きたいとは思わないんですけど
致命的な問題がまあでもそうですね、それはだって興味がない人が聞いて、ああサッカーに興味ないのにって思われないわけですからね、
うん、まあ、そういう意味でもやっぱりいいんじゃないですか、うん、
ターゲッティングがしっかりしてると、
あの両生類的な詐欺はないじゃないですか。
あ、なるほど、
だから
両生類詐欺ですか。
両生類詐欺ですよ、あれは本当にカエル詐欺って言ってもいいぐらいですよ。それ考えればいいじゃないですか。ただあの、はい、スカイプで収録されてると思われる音質の悪さはちょっといかんともしがたい感じはありますけど、
ね、なるほど、そうですね、やはり耳に優しいっていう要素も大事ですよね、
うん、
ちょっと違和感ありますよね、あそこはね。
なんかちょっと浮いてますね、それ以外は良さそうです、ね、
オリジナル曲らしいんですけども、
はい、
流れてるチープな曲についてはどう思われました。
なんか自分で作ったんですよね、多分あれって感じでした
けど、今時はね、小学生でももうちょっとマシな曲書きますよね、もちもちラジオさんとか。
フリーケンを使ってるんだとしたら、はい、ちょっとセンスがないかなって感じですよね。自分が作ったものであれば、まあ、
頑張って作ってもしょうがないかなと、
うん、いう感じですけど。
なるほど。
まあ、でも、なんかあれですよね、自分の番組だとしたら恥ずかしいですよね、はい、こういう場で流すのって。
まあ、それはさておきですね。
はい、
あの一つのやり方として番組を連呼する系ってあるじゃないですか。
ありますね。
やりすぎるとくどくなると思うんですけども、うん、その辺はどうですか。
くどくないですかね。
くどかったですか。3回はやりすぎですか。
うん、番組名を連呼するのってどうなんですか。効果あるんですかね。
あんまりないですよね、
うん、まあ、ただ効果あるかなと思ったのはサッカーアットラジ袋っていう番組名じゃないですか、
はいはい、
ということはラジ袋グループラジオじゃないですか。
まあ、そうですね。あの有名な
、それを考えればなんだろうな、 あそこの店からのれん分けしてもらったってデカデカとこう店先に書いてあるイメージですよね。
あ、なるほどなるほど。
ラーメン
他人のふんどしの部分を強調してると、
ふんどしをみんなに見せつけるって意味では効果ありそうです
よね。あ、実にいやらしいですね。狙いが志も低いし、
いやでもそういう名前をつけるとやっぱりリスナー増えるのかなって気がしますよね。
なるほど。じゃあ今日はですね、5個の番組を紹介したんですけども、はい、ソムリエが今回一番聞いてみたいと思った番組を一つ挙げるとしたらばどれでしょうか。
そうですね、うん、まあ、いやこれ難しくて CM として聞きたいなと思ったのは、はい、
ええ、
まあ、コンフォートビートが一番マシだったかな、うん、まあ、個人的にはあれですけどね、気がつけば両生類が聞く気がしますけど、帰ったら聞きますけど、
なるほどなるほど、
うん、ちょっとなんか、まあ、週刊オタラジオはあんな感じだろうな、
うん、そうですね、
一番出来がいいですよね、うん、普通です、
まあ、ただその番組、そこから予想される番組の内容にはあまり興味ないなっていうことで、うん、まあ、上がってこないですけども、
ただ CM の出来としてもやっぱり一番はあれですかね、オタラジオかな。でコンフォートビートがこう落ち着けがたい感じかな、
うん、そうです。オタラジオの方がその番組内容についての情報が多かったので、
や
っぱり堅実なつけるですよね。
そうですね。で私はまあサカラジも悪くないとは思うんですけど、サッカーに興味がないんでちょっと、
まあね、そのみんなに多くの人に聞いてもらいたいと思ったらそのテーマ設定っていうのは大事ですからね、
うん、
これがあってカバディラジオとかだったらかなり聞くプレイヤー人口を考えたらばだいぶ絞られますよね。
蹴鞠放送、
蹴鞠放送ってなんか放送中ずっと蹴鞠やってるっていうかボールが落ちた瞬間に放送が終わるみたいな感じで面白そうですよね。
気がつけば両生類と白黒つけないラジオは臭いですね。確かにちょっと
そうですね、そうですね、これ確かにちょっと似た雰囲気ありますよね、
うん、この2つ仲良くなりそうなんじゃないですかね、うん、
あ、うん、多分そうですね。言ってると僕両方とも聞いたことあるんですよ。
あ、そうですか、白黒つけないラジオはどうなんですか。
白黒つけないラジオは
やっぱ白黒つけない話をするんですか、議論みたいな感じで。
ね、雑談です。雑談なんですけども、
はい、
その番組の中でこの CM と同じテイストの、
うん、
聞きたくない小芝居というか演劇みたいなのを聞かされるんですよ。
なるほど。
だから僕は嫌になっちゃってもう聞いてないんですけど。
だから嫌なんですね。
そうなんですよ。だからその番組のどういうものかっていうのをこうある程度こう体現してるっていう意味では、
うん、
高度な表現力を持ってるかもしれないんですけども、
うん、
でもいらない部分をね表現しちゃってもしょうがないというか、う
ん、これ難しいのって自分が聞きたいか聞きたくないかと CM としてうまくできてるかどうかの切り分けが難しいですよね。
でもやっぱそれはここでちゃんと定量化してないですけれども、
うん、
その CM が、誰かにこう聞いてほしいわけじゃないですか、
はい、
その CM を聞いたことによってその番組に興味を持ってほしいわけじゃないですか、
うん、
だとするとどうやって興味を持たせるかというとその内容についてどれだけ適切にこう表現してるかっていうことで、それはおそらくそのさっきの白黒つけないラジオがその中で同じようにこういらん小芝居をやってますよっていうのをこう体現するような方向ではなくてこういう話をしていますっていうふうに誰でも分かるように表現するっていうことで、しかもそれをこう説明的でなく耳に入りやすくしかも残りやすい形で表現するっていうのが一番大事なことだと思うんですよ、
うん、
あとは、まあ、それに加えてやっぱりまあ聞きやすさでしょうね、
うん、
まあ、その音質だったりとか音量だったりとかあとはちょっとした遊び心ですよね、
うん、
そのみんな NHK ラジオみたいな CM ばっかりになってしまったらやっぱりつまらないのでそこでちょっとした個性を出してその人の やってる人の魅力っていうものも伝わるような工夫をしてるかとか、うん、っていったいくつかの要素があるんで、そういった部分をちゃんと評価してやることによって、その CM がこう客観的に見てその番組をこう聞かせたいっていう目的をどの程度果たしてるかっていう評価ができるんで、はい、そうするとこの番組の内容はよくわかる、だから故に僕は聞きたくないが CM としてよくできてるっていう評価できると思うんですよ、うん、あとはちゃんと聞いてねって言ってるかどうかですよね、
うん、広瀬さん的にはどうですか、一番。
そうですね、僕はサッカーが好きなんで、サッカーとラジ袋っていうのが一番面白そうだと思いましたね。
ただ何でしたっけか、はい、オリンピックとかの採点系の競技って、一番高い点をつけた審査員と一番低い点をつけた審査員の評価は抜くんですよね、はい、で真ん中の平均を点数として取るので、
はいはい、
一番といったところは今回抜いてくださいね。
あ、なるほど、
今ちょっと引っ掛けたんですけど、それ
なるほどな、さすが。
なので2番目ですとどうなんですかね。
CM としての出来で言えば、はい、僕は週刊オタラジオが一番良かったと思います。伝えるべき情報が入っていて、でその、まあ、エロゲエロゲって言ってちょっと引いてしまう部分があるんですけども、うん、それ以外の情報っていうのは3つ入ってたじゃないですか、はい、だからコンフォートラジオがその音楽を紹介するっていうものだけども、うん、その点について1回触れただけなんです。
そうですね、
だからそこをもしも聞き逃しちゃうと、これは何なのかっていうのは伝わらないままになっちゃうんですね、うん、でもオタラジオはここですごく3回繰り返したことによって、うん、3つの情報のうち、まあ、1個か2個をもし逃しても1個は伝わるんですよ。 あとまあそのエロゲっていうのは必ず残ると思うんですけども、うん、だからよりその番組がどういったことを話してるかっていうことを伝えることには成功してると思います。だからその冗長性を持たせているおかげで、うん、その番組の情報を確実に伝えることに成功してるんじゃないかと。
なるほどね、
はい、
じゃあソコラジとかもやっぱそういう点で評価高いんですね。
そういうことになりますね、
うん、誰なんですかソコラジとかやってる人。
まあきっとネットラジオの CM について精通したブレーンがついているんじゃないでしょうかね。
あれこれ言うようなソムリエ的な。
そうですね、
なるほど、
なかなか侮れないですね。まあただ一方でその CM の出来が良かったから番組の内容がいいかっていうとまた別の話ですしね。
そうですね、聞く人一回増えてもう次から聞いてくれなきゃ意味ないですからね。
そうですね、
いや恐ろしいですね、はい、
ということでお届けしてまいりましたラジコマラジオなんですけども、うん、今回のところはこの辺で、
はい、
中村さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。